横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りします。横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいみっけでは、横手鎌倉 FM のスタッフが地域のおいしいを見つけ、食育を推進する情報をお届けします。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。このコーナーでは、地産地消と食育をテーマに、横手のおいしいのヒントを探っていきます。今回は10月17日土曜日に開催された横手農業祭のイベントの一つ、横手市発酵文化研究所設立10周年記念発酵料理コンテストについてお届けします。インタビューアーは横手鎌倉 FM 松川愛子です。さあ、コンテストの会場前なんですけども、お味噌の食べ比べのコーナーなどあったりしますね。発酵料理コンテスト、いよいよ受賞者が決まりました。ここで公表と概要につきまして、横手発酵文化研究所山本正三さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
さあ、いよいよ受賞者が決まりましたが、今回のこのコンテスト、どういったものなんでしょうか。
横手市の、産物、市内の産物ですね、それが横手市内で作り上げられている発酵の材料、発酵の商品、そういうものを使って横手らしさをいかに出すかというものがコンセプトで作っていただきました。
はい、
特にですね、学生さんですかね、若い人を主にしたように、学生の数が大変多かったです。それをやはり学生の人を多く募集したというのは、やっぱり新しい感覚の発酵料理を開発したいというのが目的でやりました。特に学生さんのですね、豚まんなんですけれども、私方もちょっとびっくりしましたけれども、生地の豚まんを包む生地の中にお味噌を練り込んで、それを皮にして、その中にいぶりがっこだとか納豆だとか、そういうものを、秋田の産物を入れて蒸し上げた豚まんですか。これはちょっと度肝抜きましたね。結局我々みたいに年配になりますと、もう大体ある程度固まっちゃってるよね。
なるほどなるほど。
それをやはりこう、ああいう若い10代の人方がいろんな発想でですね、考えてくれるということは本当にありがたいですね。
それでは発酵料理コンテスト料理人の部で最優秀賞を獲得したホテルウェルネス横手市の土屋仁さんにお話を伺いしたいと思います。この度はおめでとうございます。
ありがとうございます。
今回コンテストではどのようなお料理を料理されたんでしょうか。
はい、そうですね、鴨志鍋ってやったんですけども、ベースとなるものは横手味噌、麹味噌なんですけども、あと横手のフルーツ、リンゴとか野菜をふんだんに使った、豆板の受けになるようなタレですね。やっぱり横手発酵の町というのもありますし、やっぱり自分の中ではやっぱり味噌っていうのが一番の発酵食品かなと思って、それをベースにして、アレンジしてちょっと考えてみました。
はい、料理人としてはどんな手応えだったでしょうか。
そうですね、作った時はそうでもなかったんですけども、今回の鴨志鍋ってやったんですけども、それ半年ぐらい寝かせたんですよ。すごく熟成して香りもよく、お客さんのにも反応が良くて、すごく良かったです。
はい、現在ホテルウェルネス横手市でお勤めということなんですけども、今回受賞されたレシピなんですが、その後ウェルネスの方では披露される予定はどうでしょうか。
そうですね、自分なりに少しずつでもそういう発酵食品を入れたいというのは夢だったんで、そういうのを必ずどっかにやっぱり発酵食品とか、今回の味噌もそうですけども、そういうのに入れていきたいと思っています。
はい、 料理人の部で最優秀賞を獲得しました。ホテルウェルネス横手地、土屋ひとしさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて一般の部で最優秀賞を獲得しました高橋由美さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
本日はおめでとうございました。
ありがとうございます。
今回発酵料理コンテスト、どんなレシピを出品したんでしょうか。
横手市の食材を使って豆腐 と甘酒を使ったあのムースを作りました。
はい、こちらなんですけども、どうしてお豆腐を使おうと思ったんですか。
健康的なスイーツを発酵食品を使って作りたくて、あの白砂糖とか使わない、甘味料を使わないあのデザートを考えたくて、今回豆腐を使いました。
はい、今日はお子さんと一緒なんですけども、普段ご家庭では発酵食品使ってますか。
使っています。おやつとかに甘酒、甘みに甘酒を使ったり、塩麹を使ったりして、あの甘味料の代わりに使っています。
そうですよね、こう発酵食品独特の風味があっていいですね。お母さんの料理どうだった。
美味しかった。
そっか。本日はおめでとうございました。今後横手市の発酵食品とはどのようにお付き合いしていきたいと思ってますか。
これからも何か横手に新しいスイーツや食品ができたらいいなと思って日頃も考えているので、これからもいろいろ考えていきたいなと思っています。
はい、一般の部最優秀賞を受賞した高橋由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては学生の部で最優秀賞を受賞しました高貝みなみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、学生の部ということなんですけど、どちらの学校ですか。
横手城南高校です。
はい、おめでとうございます。今回どんなレシピを出品したんですか。
横手の人々の温かさを肉まんで表現しました。生地には味噌を練り込む、味噌が練り込まれていて、あんにはいぶりがっこと納豆を使っています。
この時期おいしそうなレシピですね。今回のコンテストではどんなことを学ぶことができましたか。
横手の発酵食品はどれも香りも味もよく、とてもおいしいものばかりだったので、いろいろな料理に活かせるなと思いました。
はい、いい学びになりましたね。今日は先生や仲間たちも応援に来てますね。
嬉しいです。
はい、ありがとうございました。さあ、横手のおいしいみっけ、最後に受賞者の皆さんに最近食べた横手のおいしいものを聞いていきたいと思います。ホテルウェルネス横手市の料理人、土屋ひとしさん。
初物なんですけども、横手牡蠣の、ドライヤスで、渋を抜いたやつですね。すごく美味しかったです。
それはどちらで食べられたんですか。
自分家で食べました。
ドライアイスで、
焼酎とかでもやるんですけども、ドライヤスで、きれいに抜きます。
美味しい牡蠣のスイーツですね。
はい、
一般の部で最優秀賞を受賞した高橋由美さん、最近横手の美味しいもの何食べましたか。
三内のそばを食べてきました。
三内のそば、どちらで食べられたんですか。
道の駅です。山菜、たっぷりで、
いいですね。三内の魅力たっぷり詰まってますね。
美味しかったです。
では最後に学生の部最優秀賞を受賞した高貝みなみさん、横手のどんな美味しいものを食べましたか。
マスダのリンゴを食べました。
マスダのリンゴ、どこで食べたんですか。
おばあちゃん家で食べました。
おばあちゃん家で。
普通のリンゴより甘くてシャキシャキしてて美味しかったです。
横手の秋の味覚満喫してますね。
はい、
それでは審査員の山本さんにもお話聞いていきたいと思います。最近食べた横手の美味しいは何でした。
野菜、地鶏野菜って言うんですかね、露地物って言うんですかね、横手の。きゅうりにしろ、スイカにしろ、特に今年はスイカから桃、ああいう果物類から、それから野菜類は本当に美味しかったですね。はい、秋の味覚ではね、そばがぼちぼち良かったね。おそばも美味しかったですよ。
はい、
美味しい。
本当、秋の横手美味しいものたっぷりですね。
そうですね、 本当に横手はね、美味しいものは鈴なりですよ。
横手の美味しいミッケ、リポーターは横手鎌倉 FM 松川愛子でした。この番組は横手市の提供でお送りしました。それでは皆さん、今日もお元気で。
収穫の秋、横手は美味しいぞ。リンゴに西洋梨、甘いぶどう、そして待ってました、新米、秋田小町。早くママ子、
さあ横手の美味しいを食べよう。横手の梅応援団チームプラスワイ。